ルカの福音書20章ですね。
ルカの福音書20章を開いてください。ここでの主題は石杖の石です。石杖の石です。で早速本文を読んでみたいと思います。イエスは宮で民衆を教え、福音を述べ伝えておられたが、ある日祭司長、律法学者たちが長老たちと一緒にイエスに立ち向かって、イエスに言った。何の権威によってこれらのことをしておられるんですか？あなたにその権威を授けたのは誰ですか？それを言ってください。まあ今しておられるのですかとか言ってくださいとかって出てますけれども、まあこれは敬語じゃなかったと思うんですね。私たちに言えっていう感じで、この祭司長、律法学者たちが長老たちと一緒にイエスに立ち向かった、対決したわけなんです。イエス様は今ここで宮で民衆を教え、そして福音を述べ伝えられておられました。イエス様は19章を見ますと、エルサレムにロバの子に乗って、そして弟子たちの賛美を受けながら来られましたけれども、これはまさにメシアであることを公に示す出来事でありました。それを私たちは前回学びましたが、この20章の今の一節の箇所も実はですね、公にメシアとして活動されているんですね。というのはイザヤが次のように言ってるんです。イザヤ書の2章の3節ですが、こう書いてあります。多くの民が来て言うさあ主の山、ヤコブの神の家に登ろう。主はご自分の道を私たちに教えてくださる。私たちはその小道を歩もう。それはシオンから、これエルサレムのことです、シオンから見教えが出、エルサレムから主の言葉が出るからだですね。ですからイエス様は公に活動されていたわけですが、宗教指導者たちにとってはそうでは当然ありません。イエス様は自分たちのところに殴り込みにかかったと受け止めたわけです。イエス様は前回商売人たちを宮の中で追い出してですね、そして祈りの家でなければならないのになぜ強盗の巣にしているのかと言われたわけです。そして今このようにして民衆に宮の中で教えておられるわけですけれども、まあ、これが殴り込みにかかったっていう感じで受け止めたわけです、まあ、つまり何の権威がお前にあるのか、商売人を勝手に追い払って民衆を扇動しているではないか、私たちがここを統括しているのにお前はなぜ勝手なことをしているのかということなんですね。またこの平穏な神殿の中に混乱をもたらしていると考えたわけなんです。で、私たちは前回この宗教指導者たちっていうのは私たち自身であるということを学びました。私たちはイエスを王とすることを拒む肉の性質があるわけです。そしてイエス様が王として働かれる時に、私たちはこのイエスを殺したいという願いさえ持つわけですね。ですから私たちはキリストの十字架を信じて救われるわけですけれども、そのようにして殺したいという思いを彼らが持っていたと同じように、私たちはこの宗教指導者たちにも現れているわけです。そして彼らがエルサレムの神殿を自分たちの陣地、自分たちが支配しているところとして誇っていたわけですね。で、私たちも同じような領域を持っています。私たちは何の権威があってこんなことをするのかという反応に出るような、自分が安らぐことができるような部分を持っているんですね。例えば私たちの生活に大変なことが起こったとき、あるいは困難なことが起こるとき、誰かが邪魔をするようなときが起こるとき、私たちはこの安らかでいることのできる陣地が荒らされたと感じるわけです。なんでこんなことが起こるのかという問いかけを私たちの心の中でするわけですね。でけれども忘れてはならないのは、このエルサレムの神殿でこのような活動されていたのはイエスご自身だということです。つまり私たちがいろいろな問題が起こり、私たちにいろいろな問題が起こりますが、実はその問題を引き起こしておられるのはイエス様ご自身だということなんです。ですから私たちも真剣にこのイエス様の次からの回答を見ていかなければいけません。そこで答えて言われた、私も一言尋ねますからそれに答えなさい。 ヨハネのバプテスマは天から来たのですか、人から出たのですか。イエス様は彼らが立ち向かってきたのに対し、逆に質問することによって彼らに立ち向かっておられます。イエス様がたじろいで、そして彼らに弁明するというそのような反応は全く見受けられません。逆にイエス様が彼らに質問をされているわけなんですね。次見て、そしてこのヨハネということですけれども、次を見てください。すると彼らはこう言って互いに論じ合った。もし天からといえば、それならなぜ彼を信じなかったかというだろう。しかしもし人からといえば、民衆が皆で私たちを石で打ち殺すだろう。ヨハネを預言者と信じているのだから。バプテスマのヨハネ、ユダヤ人の間で人気のある預言者でした。彼のところにユダヤ全土から人々が来て、そして罪を悔い改め水のバプテスマを受けたわけですね。でこのバプテスマについてイエス様が天から来たのか人から出たのかと尋ねられたわけです。天から来たというのはまさに神の預言者だということであり、人から出たというのは勝手に自分が預言者だと言っているものだということですけれども、どちらですかとイエス様が尋ねられたわけです。そしてユダヤ人の間で、受け入れられていたのでですね、もし彼が人から出たということであれば、この民衆が怒るわけですね。それで彼らはそれを恐れたわけですけれども、このヨハネ、実はイエス様が来られた時にこの方こそが来たるべきメシアだと指し示していたわけなんです。ですからもし天からこのバプテスマのヨハネが来たということを言ってしまえば、おのずとイエス様をメシアと認めざるを得なくなってしまいます。そういうことはできないわけですから、彼らはそれに対してもイエスということはできなかった、はいということはできなかったんですね。ですから7節を見てください。そこでどこからか知りませんと答えた。するとイエスは、私も何の権威によってこれらのことをするのか、あなた方に話すまいと言われた。このようにして彼らをイエス様は黙らせてしまいました。で宗教の権威者であるということに気づいてください。その彼らが逆にイエスの言いなりになっていることに気づいてください。普通権威者に対しては、私たちは3つの反応に出ます。弁明する、あるいは従う、または反逆するということですね。イエス様はそのいずれにも当てはまりません。むしろ彼らに逆に弁明をさせ、そして従わせてしまわれてるんですね。つまりここからイエス様こそが、全ての状況を掌握されている主であることがわかります。何一つイエスの支配から漏れることはないわけです。で、これをもって石杖の石、つまり何によっても揺るがされることのない石であるということなんですけれども、このテーマが実は20章から最後の24章まで続きます。次の21章では混乱する歴史というのが描かれているわけですね。破滅へと向かう世の終わりの時代ですけれども、それさえも神ご自身が、イエス様ご自身が支配されているということが21章で現れています。そして22章から24章は十字架につけられる話ですが、これを弱いイエスと見る人たちが大勢いますけれども、全く逆なんですね。イエス様が特別に働きかけられなければ何も起こらなかった出来事、もしイエス様が少しでもですね、そこで手を働かせるのを、ご自分が十字架につけられるという方向性に持っていくのをやめたとしたら、全く起こらなかった出来事なんです。例えばユダは裏切ることはありませんでした。そして宗教指導者がイエスを捕らえることもできなかったわけです。でローマが死刑に定めることもできませんでした。このように十字架の場面でさえもイエス様が支配されていたわけです。そして24章はご自分が予告した通り蘇られたということで、ご自分が主であることを示されたわけですね。このようにイエス様は一見 もうこれは神がいないというような混乱している状態、あるいは不利な状態でいるよう、そのように見える時でさえも実は支配されている、そのような方であるということなんです。ですから先ほど私たちに問題が起こるのはイエスが引き起こしておられるということを学びましたが、と同時にですね、この問題を解決するのもイエスであるということを認めなければいけません。例えば私たちは旧約聖書で主がパロの心を固くにされたということを学びましたけれども、思い出してください。主ご自身がパロの手からイスラエルを救い出されたんですね。ですからパロの心が固くなることによってイスラエルは苦しみましたが、と同時にイスラエルはその神ご自身から救い出されるということです。でこのパラドックスというか、私たちの理解をはるかに超える神様のご計画というのがあってですね、私たちはそのことを認めていかなければいけないんですね。イザヤを通して神様はこうおっしゃられています。私は光を作り出し、闇を創造し、平和を作り、災いを創造する。私は主、これらすべてを作るものですね。で次見てください。またイエスは民衆にこのような例えを話された。先ほどまで指導者たちに語られてましたが、今度は民衆に、話し始められます。ある人がブドウ園を作り、それを農夫たちに貸して長い旅に出た。でこのブドウ園というのはイスラエルのことなんですね。というのはイザヤ書の 5章に人がブドウ園を大切に世話した話が載っているんです。でそれがユダの家、イスラエルの家だということなんですね。でそのブドウ園なんですけれども、もう本当にいろいろな、この世話がされました。つまり甘い良いですねブドウができることをその人は願ったんですね。けれどもそこには甘くはなくて酸っぱかったって書いてあるんですね。つまりどういうことかというと、神様がイスラエルを選びこよなく愛されて、礼拝を与え、律法を与え、契約を与え、あらゆるものをですね与えられた、その実を結ぶためにあらゆるものを与えられたんですけれども、全く逆のことが起こってしまったんですね。異邦人と何ら変わりのない不正を行ってきたわけなんです。でそれに対して神様が裁きを下すことを宣言されています。でこの話をイエス様がされ始めた時に、宗教指導者たちはこのイザヤ書5章を思い出したに違いありません。イエス様はこれからどのようにイスラエルが水ぶどう酒になったか、またどのように裁かれていくかを語られます。そして季節になったのでブドウ園の収穫の分け前をもらうために農夫たちのところへ一人のしもべを使わした。ところが農夫たちはそのしもべを袋叩きにし、何も持たせないで送り返した。でこの農夫がイスラエルを司る指導者たちです。しもべというのは預言者たちのことです。神様はイスラエルが真理の道を歩まないでさまよい始めた時に預言者を使わされました。そしてご自分のところに戻ってくるように声をかけてくださったんですね。ところがその預言者たちを真っ先に迫害したのがイスラエルの指導者たちだったんです。そこで別のしもべを使わしたが、彼らはそのしもべを袋叩きにし恥ずかしめた上で何も持たせないで送り返した。彼はさらに3人目のしもべをやったが、彼はこのしもべにも傷を負わせて追い返した。神様は忍耐深いお方で、彼らが1回拒絶しても2人3人と送られたわけです。で思い出してください。私たちが持っている聖書の中の預言書というのは、そのほとんどがバビロン捕囚があった前、そしてそのバビロン捕囚の最中、そしてバビロン捕囚の後に書かれているものです。つまりどういうことかというと、イスラエルがものすごい危機的な状況に陥っているときに、神様は何とかしてそれをせき止めたい、やめさせたい、そう願われて預言者を次々と送られたんですね。けれども彼らをも、その預言者たちをも迫害したわけですね。ブドウ園の主人は言った。どうしたものか。よし、愛する息子を送ろう。彼らもこの子は多分敬ってくれるだろう。ここ見てください。しもべではなくて 愛する息子とあります。これは紛れもなくイエス・キリストご自身のことです。イエス様は地上にいる間、預言者としての働きをされました。イエス様の働きを見るときに、私たちは例えば大預言者であるエリアとかエリシャとかの力強い働きを思い出します。またモーセのような働きも思い出します。けれどもイエス様はその本質は神ご自身だ、つまり神の御子であるということなんですね。ですから預言者ではなくてですね、一段上の、いやそれを比較することができないこの神という位置にですね、ご自分をここで置かれているわけですね。ところが農夫たちはその息子を見て議論しながら言った。あれは跡取りだ、あれを殺そうではないか、そうすれば財産はこちらのものだ。これはイエスの例えを聞いている宗教指導者たちのことです。で、7章の47節には彼らがイエスを見てどうしたらこいつを殺すことができるか議論していることが書かれていて、そしてまさにイエス様はこのことを指摘されていたわけですね。そしてこの例えによるとイエス様を殺す動機は何となってますか。あれは跡取りだ、あれを殺せば財産はこちらのものだとあります。つまり貪欲ですね。イエス様はあなた方は私の家を強盗の巣にしたと言われました。つまり彼らは人々の宗教心を利用して自分の腹を肥やしていたということになります。宗教指導者という人々を養うべき立場である者たちがむしろ食い尽くしていたわけですね。任されていることと全く逆のことをしていたわけです。私たちはこうした現状を私たちの間でもう周りで見るわけですね。例えば福利をもたらすはずの政府が人を搾取している、子を育てるはずの親がこの成長を妨げるということですね。いくらでも例は挙げられますが、最も 最悪なのは、悪質なのは、貪欲を捨てようと説いている宗教が貪欲を満たすためにその立場を利用することではないでしょうか。これほどの偽善はありません。そして残念なことにキリスト教会の中でも一般社会と変わらないそのような現状っていうのがあるわけですね。で、多くの人はそのような姿を見ると、なんだ神を代表している者たちでさえもそのようになっているのであるから、本当は神はおられないのだというふうな結論を導き出してしまいます。けれどもイエス様は全てを支配されていること、また思い出してください。このような状況の中にあってもイエス様は支配されているんです。宗教を欲望を満たす手段としている者たちに対しては、イエス様は、神様は格別に厳しい罰を用意してくださっております。次を見てください。そして彼をブドウ園の外に追い出して殺してしまった。こうなるとブドウ園の主人はどうするでしょう。彼は戻ってきてこの農夫どもを打ち滅ぼし、ブドウ園を他の人たちに与えてしまいます。つまり、イスラエルが滅んでしまう。また、異邦人に救いの手が伸ばされるということがここで書かれています。これを聞いた民衆はそんなことはあってはなりませんと言った。そうですよね。彼らは指導者がそのようになってちょっと信じられない、イスラエルがそのようになるなんて信じられないと考えたわけですけども、私たちもですねそのように思いますけれども、イエスもこう言われました。イエスは彼らを見つめて言われた。では家を建てる者たちの見捨てた石、それが石杖の石となったと書いてあるのは何のことでしょう。これはですね、詩編の118編からの引用です。思い出してください。19章で弟子たちが祝福あれ主の御名によって来られる王にと言ってイエスを賛美した箇所、それも詩編118編でした。つまり118編というのはメシアが来られる喜びの時を告げているわけなんですが、同時にメシアが宗教指導者たちに見捨てられる時も告げているわけなんです。けれども石杖の石となったとある通り、すべてのものの救いの土台がそれによって据えられたわけです。で、その118編の27節にこう書いてあります。主こそ神、私たちに光をお渡りになる方、祭壇の角のところまで祭りの生贄を綱で引いて行けとあります。イエス様が殺されるのは過ぎ越しの祭りであります。イエス様は生贄として、罪の生贄としてその祭りの日に引いていかれたわけですね。 そして私たちの罪を負われたわけなんです。この石の上に落ちれば誰でも粉々に砕け、またこの石が人の上に落ちればその人を粉みじんに飛び散らしてしまうのです。これにはですね、2つの解釈があります。一つはイスラエルへの裁きと異邦人の国々への裁きです。この石の上に落ちれば誰でも粉々に砕けというのは、イエス様が予告されたエルサレムの荒廃と考えられることができますけれども、イエス様が再び来られる時には異邦人の国々をことごとく裁かれて神の御国を建てられるということなんですね。で、この石なるキリストが国々を粉々にするという表現がダニエル書2章に出てきます。ネブカデネザルが見た像ですね。そして、人で塗らず取られた石が、かかとのところですね、この足のところに、当たったらですね、そこだけが砕かれたのではなくて全部が砕かれたって書かれてるんですけれども、そこを、思い出させるわけですね。それでそのような解釈があります。もう一つの解釈は、自分が心を砕かれて悔い改めるか、あるいは悔い改めずに砕かれるか、つまり裁かれるか、どちらかでやるということです。キリストが上に落ちるとき、つまり私たちがキリストを受け入れるとき、自分の心を砕かないでいることはできません。自分たちが本当にへり下ったときにキリストを受け入れることができるわけですね。ダビデがこう言いました。神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心、神よ、あなたはそれを下げつまりません。しかし砕かれるのを嫌がってですね、強情になりキリストの憐れみと恵みを受け入れないのであれば、でもやっぱり結局砕かれてしまうということなんですね。粉みじんになってしまいます。それが先ほどのこの石が人の上に落ちればその人を粉みじんに飛び散らしてしまうということですが、火と硫黄の池、暗闇と呼ばれるところに投げ入れられてしまうということであります。立法学者祭司長たちはイエスが自分たちを指してこの例えを話されたと気づいたので、この際イエスに手をかけて捕らえようとしたが、やはり民衆を押された。彼はイエスを捕らえようと思いましたが、民衆がどう出てくるか分からずやむを得ず手を引きました。イエスは彼らに捕らえられた時にですね、このようなことをおっしゃいました。私は毎日宮であなた方と一緒にいて教えていたのに、あなた方は私を捕らえなかったのです。しかしこうなったのは聖書の言葉が実現するためです。聖書の言葉が実現するためだったんです。民衆がイエス様の話に耳を傾けていた時に、このようにして宗教首脳たちは何とかして捕らえようと思っていたんですけれども、それをすることはできなかった。民衆を恐れていたからなんですけれども、イエス様全部これをですね、掌握されていたんですね。イエス様がこれをアレンジしていておられたわけなんです。この人々民衆への恐れとかですね、全てが神様のご計画の中にありました。さて、機会を狙っていた彼らは義人を装った感情を送り、イエスの言葉を取り上げて総督の支配と権威にイエスを引き渡そうとはかった。この総督というのはローマのことですね。彼らはイエスに直接対決したけれども失敗に終わったので、今度はですね、違う方法を試みたんです。それはイエスを騙す方法ですね。で、また民衆がイエスについているということなので、今度はイエスを民衆の思いをイエスから引き離そうと考えたわけです。それで義人を装ったスパイを送りました。その患者たちはイエスに質問していった。先生、私たちはあなたがお話になりお教えになることは正しく、またあなたは分け隔てなどせず真理に基づいて神の道を教えられることを知っています。イエスにこびへつらっているわけです。あなたは人の顔を見るような方ではない、そして人によって意見を変えるようなことではなく単刀直入に真理を教えてくださいますと言ってですね、そして次のことを話すわけですね。誘導尋問ですね。誘導尋問というか、そうです、誘導的な話になっているわけです。ところで、私たちがカエザルに税金を納めることは立法にかなっていることでしょうか、かなっていないことでしょうか。 で答えはですね、普通ならその通り立法にかなっているというふうになるか、あるいはいや立法にかなっていないの2つでありますよね。質問はどちらを答えてもイエスを窮地に立たせるものなんです。立法にかなっていると答えるなら、ローマに税金を納めるのが大嫌いなユダヤ人の反感を買います。自分たちがローマに従属していることを思わせるのがこの税金だからです。けれど立法にかなっていないと言ったらどうなりますか。20節に書かれてある通り、ローマ総督の支配と権威にイエスを引き渡すことができます。イエスが民衆を先導してローマに謀反を起こしていると訴えることができるわけなんですね。イエスはその企みを見抜いて彼らに言われた。ここでもイエスは少しも動揺されておりません。デナリ銀貨を私に見せなさい。これは誰の肖像ですか、誰の名ですか。彼らはカイザルのですと言った。カイザルが銀貨に掘られているわけですね。これはユダヤ人がいつもポケットに入れている銀貨ですから、実に当たり前の事実をイエス様がおっしゃられているわけなんですね。そこからとても大切な真理を話されるわけです。すると彼らに言われた。ではカイザルのものはカイザルに返しなさい、そして神のものは神に返しなさい。カイザルの肖像が銀貨にあるのではないか、これカイザルのものでしょう、だったら彼に返しなさい、そしてあなたは神のものなんです、だからあなたは神を、あなた自身を神に捧げなさいとイエス様がおっしゃったんですね。彼らは民衆の前でイエスの言葉尻をつかむことができず、お答えに驚嘆して黙ってしまった。見てください、驚嘆して黙ってしまった。彼らは質問するために来たんです。彼らは捉えるために来たんですけれども、今驚嘆してしまってます。そして黙ってしまってます。彼らの方がこう感心してしまったんですね。そこの、神のものは神に返しなさいというところですね、とても大切です。カイザル、その税金を払うかどうかということに固執していたんですけれども、そのことばっかりが重要になって、自分自身は神に捧げているかどうかということをおろそかにしているということは私たちにもあるわけですね。例えば自分は教会に献金をちゃんとしているかどうかということですね。この献金のことが問題になる。けれどもじゃあ実際にですね、自分が祈っていたり、また聖書を読んでいたりですね、まあ、そういうことだけじゃなくて、実際に聖霊の実が自分から結ばれているかとかですね、本質的なことですね、キリストが自分のうちに現れているかということです。そういうことがおろそかにされてですね、そういう、具体的な、このことにすり替えられてしまうということがよくあります。ですからイエス様はそのことはその義務を果たしていくべきだが、大事なのは自分自身を神に捧げていくことなんだよとおっしゃっているわけなんですね。そしてこの納税ですけれども、もちろんクリスチャンとしてですね、私たちは納税の義務があります。ローマ書13章でパウロがこう言ってます。あなた方は誰にでも義務を果たしなさい。貢ぎを納めなければならない人には貢ぎを納め、税を納めなければならない人には 税を納めなさいと。では次行きましょう。ところが復活があることを否定するサドカイ人のある者たちがイエスのところに来て質問してこう言った。サドカイ人の人が来ました。今のイエス様の話を聞いて勢いづいたんですね。というのはですね、彼らは税を納めることに賛成だったんです。で彼らはですね、当時のリベラル派です。今のミッション系の大学はほとんどがリベラルですが、彼らは神の立法に固執することなく政治的な力を持つことに関心がありました。ですから祭司長職にはサドカイ派がついていたんですね。また彼らは合理主義者ですね。目に見えないものは存在しないという物質主義者でもありました。ですから復活や御使いなどの教えも否定します。そしてモーセ五書のみを神の言葉と考え、預言者などに出てくる復活の記述というのは比喩的な表現に過ぎないというふうに彼らは言っていました。で次の質問します。先生、モーセは私たちのためにこう書いています。もしある人の兄が妻をめとって死に、しかも子がなかった場合は、その弟はその女を妻にして兄のための子を設けなければならない。これは 申命記に出てくる律法です。子孫を残すために弟がその義務を負わなければならないというものですけれども、まあ、これはですね、律法が成立する前から慣習として存在してました。ユダの子オナンのことを思い出してください。長男のエリが死んだので妻のタマルと結婚しなければならなかったんですけれども、オナンはそれを嫌がってですね、精子を地に流してしまいました。それで主の怒りを買い殺されてしまったんですね。まあ、申命記ではそこまで厳しいことは書かれていませんけれども、やはり、この恥を一生を負わなければいけないような立場に、その弟がですね、妻を拒否したら置かれてしまいます。そしてこのサドカイ派の人々はこの律法は信じていたんです。で、信じていたから復活というものはおかしいではないかというふうに論じました。で、次見てください。ところで7人の兄弟がいました。長男は妻をめとりましたが子供がなくて死にました。次男も三男もその女をめとり、7人とも同じようにして子供を残さずに死にました。後でその女も死にました。すると復活の際、その女は誰の妻になるんでしょうか。7人ともその女を妻としたのですが、一人の男が複数の妻を持つことはあり得たんですが、一人の妻が多くの夫を持つことというのはまず持ってないですよね。立法の中ではありません。復活を信じたらこのような矛盾が起こる。だからおかしいというのが彼らの言い分だったんです。イエスは彼らに言われた。この世の子らは目取ったり嫁いだりするが、次の世に入るのにふさわしく、死人の中から復活するのにふさわしいと認められる人たちは、目取ることも嫁ぐこともありません。彼らはもう死ぬことができないからです。彼らは御使いのようであり、また復活のことをして神の子供だからです。イエスがここで言われているのは、復活の体と地上の体は性質からして異なることをなわけなんです。聖書によると私たちは変えられるのであり、その体は地の塵によって作られていたんです。私たちの体は地の塵によって作られていたんですけども、復活の体は天にあるものによって作られるということが書かれています。これは第一コリントの15章を見てください。見つかりのようになっているので、目取ったり嫁いだりはしないんですね。ですから天国で結婚生活ができないことは寂しいという人がいますが、まあ寂しいと言ってるぐらいですから、とても今は幸せだと思うんですね。確かに結婚生活は神様のガイドラインに従うとですね、まあ、天国に最も近いところって、まあ、よく言われますけれども、非常に祝福がもたらされ、幸福がもたらされるわけです。確かにこの世においては最も幸せな、この関係であるかもしれません。けれども天の御国に入ったらですね、その幸せであるというこの結婚生活で債務が珍家に見えるようなものすごい祝福が待っているということです。比べ物にならないほどの祝福があるということです。このようにイエス様はこの復活の性質というものを教えられました。で、これは無理に信じているわけではないですね。サドカイ派の人たちはこういうことを聞くとですね、なんだ盲信しているとかですね、理性を使っていないとか言ってるんですけども、実はそうではなくて、イエス様は論理的にこれは復活というのは信じるに値するものであるということを説明されたんですね。それに死人が蘇ることについては、モーセも芝の箇所で主をアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と呼んでこのことを示しました。神は死んだ者の神ではありません。生きている者の神ですというのは、神に対しては皆が生きているからです。イエス様は彼らが信じているモーセ五章から復活を証明されたんです。彼らが信じているものから彼らが指定していることを証明するされたわけですけれども、これほど強力な論法はありません。もう土台が揺るがされるわけですよね。そしてイエス様は、神は生きているものの神であると言われました。自分の悟りに頼っているとですね、生きた神との関係を失っているということになります。私たちにもよく起こることですね。私たちがこの聖書の言葉をですね、本当に単純に受け止めて、そしてそれによって論理的というか知性を使ってこの理解していくというものね、あるのにもかかわらず、自分の知性を優先させですね、そして神様との生きた関係がなくなってしまうということがあります。 次見てください。立法学者のうちのある者たちが答えて、先生立派なお答えですと言った。彼らはもうそれ以上何も質問する勇気がなかった。見てください、今度は褒めてます。先ほどは驚嘆して黙りましたが、今度は褒めてます。でこれ 彼はですね、パリサイ人だったと思うんですね。でパリサイ人は復活を信じてますから、イエス様の発言が実に的確であったのを知ったんですね。それで感心してるわけです。見てください、彼らは最初の方法、この立ち向かうって方法がもう全然ダメでボロボロだったから、方法を変えてですね、言葉の罠に陥れるっていう方法を変えて、イエス様を責めてったわけですね。けれども見てください、彼らの方が引き込まれてイエス様に感心しているというふうになっているわけです。ここでもイエス様がご自分が全ての状況を支配されている主であることを示されています。でイエス様がどのようにそれを示されたかって言ったら、単純な例えによって示された。例えというか、そうですね、単純な例えによって示されたわけです。それは一体何かって言ったら、まず一つ目はカイザルのものはカイザルに返します。カイザルが乗っている銀貨というものです。それはユダヤ人が持っている当たり前の事実であります。けれども私たちはとかくですね、当たり前のことをですね、当たり前のこととして受け止めるのをおろそかにしているがゆえに、本当に当たり前のことさえできていないということがあるわけなんですね。でここでは神のものは神に返しなさい、つまり神に捧げなさいということができていないという事実があるわけなんです。でもイエス様はそのような単純なことを話されて、そして、本当に真理、大切なことというのを話されたわけですね。で先ほどの神は生きているものの神ですというのもそうですね。神は死んだものの神じゃないんです。当たり前のことなんです。でもイエス様はそのように話されて、本当に、この私たちがよく忘れることっていうのを指摘されたわけです。つまりこれ言い換えるとですね、宗教指導者たちは知識は持っていました。けれどもイエス様は知恵を持っておられたわけです。知恵というのはこのように相反する意見というのをまとめ上げるようなものを持っています。そして本当に大切なものを教えます。私たちを行動に駆り立てる知識であります。それをイエス様が持っておられたので、民衆たちが耳を澄ましてですね、イエス様の教えを聞いていたわけです。宗教指導たちの教えというのはなんかよくわからないものだったけれども、本当に民衆たちもわかるような話をイエス様がされたわけですね。そして、全ての人が黙ってしまったので、イエス様はご自分一人で教えられます。もうイエス様ご自身がですね、もう一人で、この指導者たちと民衆と弟子たちとに話されるわけですね。次見てください。それとイエスが彼らに言われた、これ宗教指導者たちですね、どうして人々はキリストをダビデの子というのですか。パリサイ人たちは税金を、サドカイ人は復活を問題にしてましたが、イエスはキリストご自身、キリストそのものを問題にされました。これキリストというのが聖書の中心の中心と言われるべきテーマですね。そしてキリストはダビデの子孫から出てくることが予言されているわけです。ダビデ自身が詩篇の中でこう言っています。主は私の主に言われた、私があなたの敵をあなたの足台とするときまで私の右の座についていなさい。最初の主っていうのが父なる神様で、そして私の主っていうのがキリストですね。サタンとか反キリストとかはキリストによって裁かれるまで、キリストが神の右の座におられるということがここで書かれているわけです。こういうわけでダビデがキリストを主と呼んでいるのに、どうしてキリストがダビデの子でしょう。彼らは当時族長社会に住んでいました。つまり父親がものすごく敬われていた社会です。父を子供や子孫が主と呼んでいました。主人と呼んでいました。けれどもここではどうですか、逆になっています。父が子供を主と呼んでいるんです。こんなことは決してありえないことなんですね。だから彼らを答えることができなかったんです。でもちろん私たちはその回答を持っているんです。それは何かと言ったら、イエス・キリストは人であられるんですが、実は神ご自身であったということですね。パウロはこう言いました。巫女は肉によればダビデの子孫として生まれ、清い御霊によれば死者の中からの復活により、滞納によって公に神の御子と示された方、すなわち私たちの主イエス・キリストですと言いました。 ですから彼らは聖書についていろんなことを話していたんですけれども、肝心のキリストについては無知だったんですね。今も同じです。私たちが聖書を学んでいてもキリストを知ることがなければ意味がないんですね。他のいろんなことを知っていたとしてもですね、キリストご自身を個人的に深く親密に知ることがなければ聖書を読んでいる目的とは外れてしまいます。イエス様はこう言われました。永遠の命とは彼らが唯一の誠の神であるあなたとあなたの使わされたイエス・キリストとを知ることです。永遠の命がイエス・キリストを知ることだっていうんですね。永遠の命っていうと何かこう長く命を持つことができるとかっていうのを考えますけれども、そうではないです。あくまでもキリストが中心であり、キリストとの関係がですね、永遠の命なんです。ですからイエス・キリストというこのキリストご自身を知らなくてですね、他のものに移っていくということが大きな問題になるんですね。ですから私たちの根本的な問題というのはキリストの本性、キリストご自身のことを知らないということが問題なんです。イエス様はそのようにして宗教指導者たちに対してメスをこのぐさっとメスを刺したわけですね。で次にイエス様はさらに、彼らの過ちを指摘されます。それはキリストの本性ではなくて今度は彼ら自身の本性、彼ら自身の姿です。また民衆が皆耳を傾けているときにイエスは弟子たちにこう言われた。律法学者たちには気をつけなさい。彼らは長い衣をまとって歩き回ったり広場で挨拶されたりすることが好きで、また街道の定席や宴会の定座が好きです。またヤモメの家を食いつぶし見栄を飾るために長い祈りをします。こういう人たちは人一倍厳しい罰を受けるのです。イエスは先ほどキリストの本ごめんなさい、彼らはいろんなことをしていました。宗教的な活動をしていましたけれども、ここでイエス様がおっしゃられているのはそれらがみんな虚栄だということなんです。見栄を張っていたということです。そして先ほどから民衆を恐れていたという彼らの姿を見ていましたが、つまりどういうことかというと、彼らは人間を相手にして生きていたわけです。キリストではなくて人間を相手にして生きていた。そしてここではまたヤモメの家を食いつぶしているとありますけれども、これどういうことかというと、人々の必要を満たすということではなくて自分の必要を満たしていくということです。現代の言葉に変えますと自己実現というのがありますね。それです。ですから本当ならキリストによって満たされてその祝福を他人に分かち合うというのが本当の道です。けれども人が自分をどう思っているかということを気にして自分のことが解決されるということを求めていくというんですね。それが根本的な問題だというんです。いいですか。それが根本的な問題です。キリストを見つめることなく人々を見ていくということ、そして人々を相手にして生きていくと見栄を張る、または人を恐れるということになります。そしてキリストを見つめることによってキリストによって満たされて他の人たちにこの愛を示していくというか、キリストの思いを持ってですね接していくことができるんですが、そうではなくてですね、自分のことばっかり考えて自分が満たされること、自分の問題に集中しているような状態になるわけですね。でこれが根本的な人間の問題なんです。それをイエス様がここで指摘されているわけなんですね。ですからイエス様ご自身を見つめるということが大事です。すべてのことを掌握されているイエス様を見つめるということです。で私たちは問題が起こるとですね、その私たちが持っている人知というのが明らかにされていきます。思い出してください。ヨブ記の、 あのヨブですね。彼は人知が侵されていきました。まず自分の財産、そして自分の家族たちが殺され、最後はどうですか、自分の体がですね侵されていったんです。もちろんそれはサタンがしたんですけども、もっと根本的には神様ご自身がされていたと言われる、言うことができるわけなんです。神様が許されていたんですから。けれどもあのヨブ記の最後は神ご自身がヨブを回復させてくださったんですね。当初の時よりもさらに倍に祝福されたとあります。同じなんですね。問題を起こすのはイエス様ご自身ですが、問題を解決するのもイエス様ご自身なんです。 ですから私たちはですね、エルサレムの神殿のようにですね、最初たちがエルサレムの神殿に対して持っていたように、そのような陣地っていうの、陣地を、こう取り払ってですね、創造者である主に魂を明け渡しましょう。そして主から力と知恵をいただくようにしましょう。宮で毎日恵みの言葉をイエス様が話されていました。そのイエス様に私たちの心を明け渡して、そしてイエス様に語っていただくようにしましょう。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございます。今このようにしてイエス様が全てのことを掌握されていることを見ていくことができました。またイエス様が知恵を持っておられて全ての状況に応じてくださることを見ていくことができました。私たちは何か問題が起こると本当にあなたのことを忘れてしまい、そしてあたかも神を信じていないもののように歩んでしまいます。けれども今見ました、どのように混乱した状態、どのようにひどい状態であっても、実はそれにはご計画があり、そしてあなたは確認